三箇所を読み進めています。本日は3回目です。昨日今日の箇所のためにあれこれ準備をしておりました。まあ、その午前中は、いつも朝10時から教会掃除を、教会の7、8人の方と一緒に、掃除をしています。楽しいのは、その掃除の後に、まあ、ご苦労様のお茶会を持ちます。そこではいろんな話が出て楽しいんですけれども、昨日のお茶会でこんな話になりました。ある方が、私は年を取ったら、体の感覚も鈍っときて、夜よく眠れるようになるのじゃないかと思っていたのに、なかなかそうならないというお話をなさって、その方はずっと若い頃からあんまりこの睡眠が良くない、まあ、苦労なさって来られた。で、夜ですね、ついつい考え事をしてしまうと目が冴えて眠れないことが、まあ、若い時から結構あったんだと。で、それが年を取ってこういろんな感覚が鈍ってきて、そしたらもう少しよく寝るようになるのではないかと思っていたんだけど、なかなかそうならないので困ったもんだというお話をなさってたんですね。そうすると他におられた、そこにおられた方々も、そうだそうだということになって、まあ寝床でですね、ついついあれこれ考えてしまうと。そういう、まあ今最近はスマホもあったりしてですね、ついついその寝るのが遅くなったりするっていう、まあ、そういうのはなかなか治らないものだと、そんなお話をしておられまして、それを聞いていて、私はですね、おお、今日の聖書の箇所だとかって思いまして、まさにですね、今日の御箇所第2章の一節はですね、こういう言葉から始まるんです。読みます。災いだ、寝床の上で悪を企み、悪事を図る者は、夜明けとともに彼らはそれを行う、力をその手に持っているからだと。この災いだっていうのは元々の言葉では方位という言葉ですよね。だから、ああとかですね、こう、嘆きの言葉としても訳せるんですね。寝床で悪を企み、悪事を図る者は、もうなんと災いだ。大変だというような、そういう言葉なんですね。まあ、間違ってはもらっては困るのはですね、私たちが寝床で悪を企むとか、そういうふうに言われているのではありません。これはそうじゃなくて、むしろ悪人とか、悪を働く者っていうのは、まあ悪いことを考える人間っていうのはですね、寝床でいろいろ悪を企むんだっていうんです。これは、あれこれ考えて、私たちがあれこれ考えて悩んでですね、苦しんで、なんか眠れなくなるとかって、そういうことじゃないんです。私は、実はですね、牧師になるための勉強をしていた進学校ではですね、まあ、親からあんまり援助がなかったために、アルバイトをしなければいけませんでした。まあ、学校のその授業に差し障りがないように、夜景のアルバイトをずっとしてたんですね。病院や子供たちの養護施設で。で、週に何日も、まあ何晩もですね、夜してたもんですから、まあ、ちょっとした睡眠障害っていうのをこう起こして、まあそれは今でも引きずってて、この夜眠れない、そして寝床であれこれ考えるっていうのはとってもよくわかるんですね。まあ、私自身の話だなっていうふうに思うんです。ただ、ここで、寝床で、上で悪を企むっていうのは、これはですね、なんかあれこれ考えるというよりは、むしろですね、これ興奮するっていうことなんですね。どういうことかっていうと、本当に根っからの悪人っていうのは、例えば何か人を騙して儲けようとかですね、ああ、いいことを思いついたとかですね、こうしたらこううまく人を騙せるとかね、大儲けができるとかですね、そういうことを考えつくともう興奮して寝られないって話なんです。もう本当にこう根っからの悪人っていうのは悪を行うこと、そして悪いことを考えること自体が楽しくって寝られない、興奮するんだ。そういう意味なんですね。昨日のお掃除の後の その話っていうのはですね、夜眠れなくなるのはせいぜいですね、どうしようか、どうすればいいのかと考えすぎ悩んで眠れなくなるんですね。だけど本当に悪い人間はそうじゃないってんだ。そうじゃないんだ。全然違うんだ。悪い人間っていうのは、いかに人をうまく騙せるとか、あるいはバレないで悪いことを働くって、そういうことを思いつくって興奮してね、眠れなくなって、そして夜明けとともに彼らはそれを行うんです。もう夜が明けるのを待ってですね、早く夜が明けないのかって待ってですね、そして明けたら早速実行に移すって、いいこと思いついたって。そしてその自分のいいことを考えたことに対して興奮してね、俺はなんてすごいことなんだ、これはいいこと思いついたって言ってですね、興奮して朝、もう一番にそれを行うという話なんですね。だ我々とは全然違うんです。私たちは眠れないで悩むんですね。悪事を考え出す者はですね、寝なくても平気なんですね。人を騙すことで、興奮するっていうですね、面白いですね。この夜明けとともに彼らはそれを行うっていうのは、普通はですね、泥棒とかね、強盗って夜中に行うでしょ。夜中に悪いことをするのが、それは人に見られないようにですね、隠れて悪事を行うというのは、それはですね、悪事、自分が悪いことしてるって分かってるから夜を行うんです。ところが本当に悪い奴はですね、夜明けとともに彼らは悪事を行うんですよ。公然とということですね。みんなが見ていて、目があるところでね、見て、つまり逆に言えば見られてもそれが悪事だ、悪いことをしているとは思わない。思われないようにして人から物を奪ったり強奪したりするんだと。なぜそうするか、まあ、なぜそれができるかっていうと、次の一節の最後のところ、力をその手に持っているからだ。この力っていうのは権力、あるいはそういうことができる力っていうことですよね。最近、ここのところニュースで、ジャニーズのね、そういうセクハラの問題が、とても問題になっていますけども、それはもう周りの人たち、会社の人たちは、分かっていても言えなかった。俳優や、タレントたちがそういうふうに言ってるところをちょっと見たんですけども、まさに力をその手に持っているから、その言えない、言わさないようにするって。で、それは具体的にはどんなことをしてたかっていうのが2節です。彼らは貪欲に畑を奪い、家々を取り上げる。住人から家を、人々から修行を強奪すると。これは一つはですね、当時の権力者ですね、政治家とか支配者、あるいは役人たちというのは、その自分の権力を使って土地や家を奪い合い、奪うんだ、強奪するんだ。つまり私腹を肥やすことばっかりしているんだっていうことですよね。で、もう一つは、その民の中にもね、普通の私たちと同じその民の中にも、お金持ち、あるいは地主ですね、土地を持っている者は、当時どうしたかっていうと、人々にお金を貸すわけです。あるいは物やいろんなものを貸したり、あるいは土地を貸したりするわけですよね。そして、農地を貸したりして、そしてそこから、まあ、ある程度のこの、利ざやって言いますか、利息って、そういうものを、受け取るわけなんですが、しかしそれが、例えば借金ならば返せなくなったりすると、その借金の方に畑を奪ったり、家をこう取り上げたりするんだって言うんです。住人から家を、人々から私業、この私業っていうのは、親から受け継いだ土地のことですね。まさに、親から、先祖伝来の土地なんです。それを強奪するんだ。 仕事を取り上げるというのは、強奪する。あの、仕事を取り上げて、この修行を強奪するんですね、人々から。そして、ある意味ではそうなった人はどうなるかっていうと、奴隷になるわけですね。あるいは、日雇いになるわけですよ。結局、自分の土地を手放してしまうと、どっかに行って働かなければいけなくなりますね。そしてそれがまたうまくならないと、結局自分の身を売る奴隷になるっていう、まさに借金の方に身売りをさせる。そういうようにして、人々を搾取して、土地や家や、そして人間までも買っていくって。そういう世の中、社会が当時の社会、支配者の者たちや、あるいはお金持ちや、土地持ちですよね。そういう者たちが、まさに貧富の差って言いますか。その階級の差と同時に、この貧富の差がすごく出てきて、で、権力が横暴する。ますますこう、貧富の差がどんどん広がっていく。そういう時代、状況があるってことが、とってもよくわかるんですね。なんか私たちも、今の時代ともそんなに変わらない、状況だなと、そう思いますね。本来はですよ、旧約聖書の本来は、旧約聖書の立法では、土地っていうのは神様のものなんだと。そして、人間はそこに住まわせてもらっているんだ。そして一人一人神様は、一人一人の人間を大事にさ、大切にして命を作って、そして、人々を大切に愛されておられるんだから、逆に言うと奴隷っていうのは一番ね、本当は、やっちゃいけないことだったんです。で、具体的には旧約聖書の立法のレビ記25章の39節では、もし同胞が貧しくあなたに身売りしたならば、その人をあなたの奴隷として働かせてはならないと。だから、奴隷として働かしちゃいけない。たとえその身売りをするっていうようなことになったとしても、同じ、友人とかですね、そういう形で働かさなければいけないと書かれてありますにし、また不幸にして、まあそういうふうに奴隷になり下がったとしてもですね、申命記の同じく立法申命記15章12節では、同胞のヘブライ人の男あるいは女があなたのところに売られてきたら、6年間奴隷として仕えたならば、7年目には自由の身としてしなさいってありますよね。そして、元々の家にね、帰らせなさいって、その時になんかいろんな、ただで帰らしちゃいけないよ、空手で帰らせないで、なんかいろんな持ち物を持たせてあげなさいっていうふうに言ってるのが、申命記15章なんですよね。そのように、いわば、はっきりとその奴隷制度っていうものは問題だっていうこと、それから土地っていうのはこれは神様のものなんだって。はっきりそういうふうに決められていたのにですね、だんだんですね、その土地が、に、農業や商業がこう盛んになって、貨幣経済、お金がこう流通するようになってきますと、土地、家、そして人も財産として売り買いされて、あるいはしてもいいもの、持ち物、その人一人一人の持ち物になってくるわけですよね。で、本当はですね、土地もですね、ヨベルの年っていうのが、旧約聖書に出てくるんです。これ、50年ごとに元の所有者に戻さなければいけない。これ、レビ記第25章8節なんです。もう50年経ったらですね、もう借金で、方として取っていたとしても、返しなさい。っていう、ヨベルの年、解放の年って。ヨベルっていうのはこの、角笛なんですね。角笛をバーッと鳴り響かせる。50年目にね。そうするとみんな、いわば借金が帳消しになるんだっていう、そういう年がヨベルの年なんですね。でもそんなことはですね、もう全然そんなことは守られなくなっていました。 むしろこのミカの時代っていうのは本当にもう平気でお金儲けの道具として、しかも権力や策略を用いて畑を奪い、家を取り上げ、住民を家から、人々を修行から強奪するってですね。これがこの時代本当に悪人の悪しき技だというふうに、ここで三河は言っています。どうでしょうか。本当に現代にも通じることじゃないか。で、それは何が問題かって、どこから来ているかっていうと、二節にあります。彼らは貪欲に畑を、この貪欲だって、これヘブライ語でハーマードっていう言葉ですね。普通、むさぼると訳されます。あの、十回の昔の、訳で言うと、隣人の家をむさぼってはならないとかね。隣人の妻を、男女の奴隷、牛、ロバなど、隣人のものを一切むさぼってはない。あれがハーマードですね。同じです。新教で訳は、欲してはならないと訳していますが、欲してはならないって弱いんですね。もっとね、強い言葉なんです。ハーマードっていうのは、もう、むさぼる、強欲なん、貪欲なんです。もう、本当に、もっともっともっともっとっていう欲望なんですね。で、満足することを知らないんです。ですから、十回は、隣人をむさぼる、強欲になって、貪欲になってね、何もかも自分のものにするって、それを戒めているのが十回の戒めの九番目の戒め、十番目の戒めですね。どうでしょうか。聖書は本来ですね、まさに貪欲というのは罪だって。このハーマードっていうのは罪だって言ってるわけですよね。その罪に乗っかってしまうと、貪欲の任務を本当にこう犯されてしまうと、もう本当に自分勝手な、自分の欲望のままにですね、しかもそれは満たされることがないと。どこまで行ってももっともっとって思ってしまうって言うんですよね。そういう現状があるからですね、三節ですね。それゆえ主はこう言われる。見よ、私もこの輩に災いを企む。お前たちは自分の首をそこから離し得ず、もはや頭を高く上げて歩くことはできない。これはまさに災いの時である。それが故に神様が、言われたんだ、言葉だ。それは何かと見よ、私もこのやから、やからっていう言葉はこれ、ミシュパーハーハという言葉なんですね。ヘブライ語のミシュパーハーハってのは、一族とか同族ですね。つまり、同じような連中なんです。その支配者や役人、あるいは、お金持ちや、あるいは土地のね、大地主、そういう人たちで本当に貪欲に自分の私腹を凝らそうと、そのために権力を使おうよっているような者たちに対して、そういう輩です。まさにいい役ですよね。輩に災いを企むっていうのは、これは一節、二章の一節の、彼らが寝床の上で悪を企むと同じ言葉ですね。悪い人たちが寝床でこう 夜中もですね、悪いことを考えながらそれでこう企んでいると。じゃあ神様も、こういう連中に、災いをまさにあれこれ考えるって企むって言うんです。策を弄するって言うんですね。その結果、お前たちは自分の首をそこから離し得る。このそこからのそこっていうのはどう取るかでこの訳が違ってくるんですけども、一つの取り方は災いですね。災いから、災いを企む。お前たちは自分の首をその災いから離し得るってのはずっとその災いが付きまとうんだっていう意味。もう一つの理解のこのそこっていうのは首引きというふうに考えますね。こう、首から首引きっていうのは、奴隷の首引きって考えても、こう、こうやってこう人、まさにこう、牛を、漁すときに首引きっていうのをはめますよね。それと同じように、囚われの身になるんだって。そういう貪欲に囚われているのと同じように、ある意味で、これはまさに 奴隷にするっていう意味ですね。くびきに、他人の他のもののくびきに捉えるっていうことです。当然、もはや頭を高く上げることはできないってことは、うん、災いや苦しみの中に、こう、ドーンと落とし入れられた時にはですね、もう、堂々と威張ってですね、歩くってもうできないよっていうわけです。うつむいて歩くようになるんだ。もう災いにあって苦しみの中でがっくりと肩を落として、頭を垂れてとぼとぼと歩くようになるという意味と、あるいはさっきの首引きっていうなら、こう、奴隷はですね、こう、戦争に負けて、こう、奴隷として、捕囚として連れて行かれるとするならば、その首引き、こう、重い木の、こう、逃げていかないように、首輪ではめられているわけですよね。それがこう、重いですから、当然、こう、腰がかがみ、頭が下がるわけですよね。もしそれを頭ガッと上げちゃうと、首が折れちゃう。まさにそういう状況、もう、はや、頭を高く上げて歩くことはできない。これはまさに災いの時であるんだと。つまりこれは外国の敵が攻めて、もうこれは一章から、三河は一章から外国が、敵、軍隊が攻めてきて、サマリアが滅び、エルサレムが滅びるっていうふうに予言をしているわけですよね。考えてみれば、今そのエルサレムやイスラエルの国の中でお金を儲けようとしている人たちがいるわけですよね。実際にいるわけです。大地主や。そしてその権力を使って私腹を肥やして、もう自分たちだけのその土地を広げ、住まいを広げ、そういうしている人たちが、でも国そのものがなくなってしまったならばです。そのイスラエルという国が外国によって滅ぼされてしまったら、じゃあその貯めてきた土地や家や財産っていうのはどうなるのか、何にもならないってことです。もう全部、他の国が取って行ってしまうし、それを奪われても何も文句言えなくなるでしょって言うんですよ。その時になって、自分の、もう本当に頭を高く上げて歩くことはできないし、何にもならないし、むしろ、そういうことをしていたって言って、それこそ戦犯のようにね、戦争犯罪者のように取り扱われるということなんですね。4節、その日、人々はお前たちに向かって、あざけりの歌を歌い、苦い嘆きの歌を歌っていう、彼らは打ちのめされた。主は我が民の土地を人手に渡される。どうしてそれは私から取り去られ、我々の畑が背くものに分けられるのかと。ちょっと訳が、ちょっと難しい部分もあるんですけども、大事なことはですね、彼らが打ちのめされるんです。主は我が民の土地を人手に渡される。このずっと神様が守ってこられたその土地を人手、つまり他の外国の者たちに渡すんだよって言うんですよ。そしてその、どうしてそれは私から取り去られ、我々の畑が背くように分けられるのかと。そういうふうに、あざけりの歌、苦い歌の歌って言うんだってですね。まさに、その、自分たちをこう、土地や私腹を肥やしてきたものが、取り去られてしまう。そして五節。実は五節は、これはですね、滅びの、ここまでは滅びの予言でした、裁きの予言でしたけれども、実は五節は希望の予言としても読めるんだと言われています。読みます。それゆえ、主の集会で、お前のためにくじを投げ、縄を張って土地を分け与える者は一人もいなくなる。昔ですね、モーセに率いられ、後に、後継者としてヨシュアに率いられて、イスラエルの民が約束の地に入って、カナンの地に入ってきて、土地を分配しましたね。12の部族にくじを引きながら、ガドはここだとか、ナフタリはこの、ナフタリ族はここだ、ユダ族はここだとか、エフライムはここだっていうふうにこうくじを引いた。それがもう一度、五節はもう一度そういう時が来る。つまりこれ回復なんですね。人手に渡って他国のものになった土地が、また再び、 イスラエルに戻ってくる、神の民がその土地を持つようになる、その時になんです。そしてその集会、主の集会ということは、そこでこう話し合い、じゃあ誰がまた、どの民族がそこに住むようにするかっていうことを話し合う時に、お前のためにくじを投げ、縄を張って土地を分け与える者は一人もいなくなる。このお前っていうのは、一節二節の傲慢に、私腹を肥やしていた。そして権力でもって、人々をないがしろにして、あるいは食い物にしてきた者たちの輩なんです。そういう者たちの仲間は、結局、その主の集会で、みんなが今度は平等になるわけですよね。主の集会で平等になって、そこでもう一回土地を分配しようとするときに、お前たちはもう信用できないと。お前たちの一族、家族、かつてお前たちは、自分たちの私腹を肥やすためにね、悪しきことをしたじゃないかって。だからもう、信用できないって、くじをもらえないっていうね。まあ、そういう、予言の言葉になっているんですね。いかがでしょうか。私は今日の聖書の箇所から二つのことを学ぶように思います。一つはですね、預言者、ミカっていうのは預言者なんですね。で、一章で、サマリアとエルサレムがこう滅びる。神様が天から降りてきて、そして2本の足をバーンと地面につけられる。その時にこう、足台にされるって言いますか、滅ぼされるのがサマリアとエルサレムなんだって。特にエルサレムの、初めてエルサレムの滅びを預言しとした人物がミカなんですよね。で、またその、それは敵軍が攻めてくるっていうことなんですけど、その敵軍が攻めてくる道筋って言いますか、それが、今日一章の10節から前回学びました12、16節までの道ルートをこう示して必ずこうなるっていうことを言ってたわけですね。その神様からの幻っていうものを与えられた時にですね、ミカはどう考えたかっていうと8節でしたね。ちょっと見ましょうか。一章の8節。このため私は悲しみの声を上げ、泣き叫び、裸、裸足で歩き回り、山犬のように悲しみの声を上げ、ダチョウのように嘆く。誠に痛では癒しがたく、ユダにまで及び、我が民の門、エルサレムに達する。これは、ミカ自身の気持ちなんだっていうことを言いました。つまり、預言者っていうのは、まず神様の裁き、神様の特に裁きの言葉や幻っていうのは、まず自分が聞くわけですよね。そうすると、それについて、まさにここにありますように、もう悲しみの声を上げ、そんなことが起こるのか。そんなことを神様は考えておられるのか、こんなことになったら大変だっていうことを、当然、預言者は感じるわけですよ。それをざまあみろなんていうふうには思わないはずなんですよね。で、考えられていることは、今日の2章っていうのは何かっていうと、おそらく、その、ミカは、私は悲しみの声を上げ、泣き叫んで、もう嘆いたんですよ。そして、神様に対して問うたんじゃないかと考えられていますね。どうしてこんなことが起こるんですか？どうしてこういうようなあなたは裁きをこのイスラエル、エルサレム、サマリアに人々に起こされようとされるんですかって、あなたの愛している者たちなのにっていうふうに問うたときに、改めて与えられた予言の言葉がここの2節、2章だ。つまり災いだ。寝床の上で悪を企み、悪事を図る者は、夜明けと共に彼らはそれを行う。力をその手に持っているからだ。彼らは貪欲に畑を奪い、家を取り上げる。住民から家を、人々から修行を略奪している。そういう現実があるじゃないかっていうことを神様から示されたわけですね。あるいは神様が、そういうところに、ミカの目を向けられるって言いますか。幻を見させる。つまり、いや、現実にこういう問題があるじゃないかっていうわけですよね。だから、3節。それ、イエスはこう言われる。見よと。目を止めろって言われているわけです。見てみろと。これが、ミカが予言し、神様から示されたことなんです。私もこの、 やからこういう連中に災いをまさに企む。これが元凶なんだと。これが、このことがあるからもう、まさに滅びを、裁きを与えるしかないんだと。そう言われて言うんですよね。で、預言者は、つまりミカは、この問題、この状況、今の現実の状況を人々に、これは問題じゃないのかと。やめろと。こんなことしてたら神様に滅ぼされるんだっていうことを語っていくわけです。もう語らざるを得ないわけですよね。まさに、だからそれが、実はこれは次回の話になるんですけれども、2章の6節です。たわごとを言うなと言いながらっていうことがありますね。そんなこと言うなって人々が、まさに、預言者、ミカをに対して迫ってくるっていうのが、実はこの後の6節なんですね。どうでしょうか。これ、預言者っていうものは、厳しいですね。与えられた。私たちも、先に、クリスチャンとして召されたものとして、御言葉を与えられるとかですね、道を示されるっていうようなことがありますけれども、それは、信仰を与えられたっていうものは、やっぱり、預言者、ここのミカのようにですね、信仰の目っていうのを与えられるということじゃないでしょうか。で、見させられるんです。見よって。お前たちは見よって。その現実です。世の中の人は気づいてないんです。それが当たり前だ。平気だ。にやってる。でも、神様の目、見させられるんですよ。信仰の目で。これは問題だ。これは問題だと。この信仰の目で見たときに、やっぱりこれはダメだっていうことや、これは直していかなきゃいけないって、警告をしていくのが、私たちの一つの、実は預言者もそうでありましたけれども、私たちも先の信仰者としての、これは務めなんじゃないかなと。そうなんではないでしょうか。どうでしょうか。悪に対して、それは悪いということを言っていくんですね。そしたら当然社会の、いろんな人たちはそれは、たわごとを言うなっていうふうに批判をされるかもしれないけれども、私たちは、やはりこの世界に、この地上の状況の中で語るべき言葉っていうのが与えられていくのかもしれないなと、本当に教えられます。そしてもう一つ、二つ目のことは何かっていうと、今日の最後の五節に申しましたね。それゆえ主の集会で、お前のためにくじを投げ、縄を張って土地を分け与える者は一人もいなくなる。この主の集会が、これは、旧約聖書ではいつ来るか、これはイスラエルがもう一度何か復興するってことを考えているんですけども、主の集会って、これは私たちにとってみれば、新約聖書、イエス様の教会のことじゃないか。考えてみれば、まさに貧富の差とか、この権力を持って、私腹を肥やしていく。自分たちがなんか特別な存在かのようにですね、考えていく、そういう社会がこの あるわけで、今でもそうかもしれませんね、この状況があるって。そういう中で、主の集会、私たちの教会は何かっていうと、私たちは皆、罪人であるっていうところに我々は立つんですね。キリスト教の信仰は、私たちはみんな罪人だ。そこにおいて、同じなんだ。みんな罪人なんだ。その罪人に、であるっていうことが、認識している、お互いに認め合える。それこそが主の集会ではないかって。そして私たちは神様からまさに与えられるわけですよ。土地を与えられるように、主から与えられる。罪人ではないとかって、あるいは傲慢で、そして、ただ私腹を肥やす、あるいは貪欲だけに生きる者は、土地を与えられない、分け与えられることはない。いうことは、とても、考えさせられるところじゃないだろうか。今日は実は、 新約聖書を読んでいただきました。ルカによる福音書なんですね。13章。もう一度見てください。134ページなんですね。134ページ。罪人である私たちは、どうしたってですね、そんな、立派なことはとてもできないんですよね。それで実績も残せないんです。そのことをとっても象徴的に表してて、この箇所って面白いなと思う箇所です。ルカによる福音書13章、6節から9節、134ページ読みます。そしてイエスは次のような例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておき、実を探しに来たが見つからなかった。そこで園庭に行った、その管理している人ですよね。もう3年もの間このイチジクの木に実を探しに来ているのに、見つけた試しがない。だから切り倒せ。なぜ土地を塞がしておくのか。面白いと思うのは、ブドウ園の中なん、ブドウ園なんですよ。ブドウ園なんだけど、そこにイチジクの木がなってるんで、置いてあるわけですよ。で、そのイチジクの木が実をならしたならば、まあまあ我慢してあげようかと。まあ、イチジクの実もいいよねってことになるんですけれども、その主人はですね、もう3年間もうこのイチジクの実を探しに来た。全然ならないと。もう切り倒せと。で、代わりに良い、そこにブドウの木を植えればいいじゃないかって、もっと取れるっていうことになるわけなんですね。これなどは、この世の中で私たちが生きていく、まさに罪人なんだ。本当に、信仰者と生きていくっていうのは、もう世の中の人がみんなブドウを鳴らしているのかもしれないと。でも私たちは、まあ本当に、場違いの一軸の木、本当に罪人にしか過ぎないんだって言うんですよ。だからこの地上で生きていくっていうのは、そういう厳しさ、罪人なんだということじゃないでしょうか。で、だから切り倒されても少しもおかしくはないようなものなんですけれども、しかし、8節、園庭は答えた。ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば、来年は実がなるかもしれません。もしそうで、それでもダメなら切り倒してくださいって言って。これはイエス様のことなんですね、この園庭は。イエス様は、まあ待ってください、待ってくださいと。うん、いつかね、いつか実をならしますから、まだここに置いといてくださいって言って、もうちょっと資料やっていますからっていうふうにするっていうんですよね。で、ね、ここではしかし、それでもダメなら、つまり一年経って実がならなければ切り倒してくださってもいいですよって言ってるんですけど、一年後、実がなればいいのかもしれませんが、実がならなかったらどうなるんだろうかっていうことを考えたときにね、私は思います。イエス様はもう一度これと同じことをおっしゃるんだと思うんです。まあまあまあ、もう一年待ってくださいと。もう一年、実がならなかった、ならない、ね。もう一度肥料やっていますからね。また一年、ならなかったらまた切り倒してくださいとか言って。でも前にも言っただろう。いやいや、まあまあまあまあまあまあ、つって。実はずっと、この一軸の、もう、肩身の狭い、ぶどう畑の中で肩身の狭い思いをしている一軸の実を守ってくださるんだ。罪人の私、この世で本当に罪人として生きていけしかない私たちを、一人一人を守り導いてくださるって。いや、むしろ、そういうものだから愛してくださるっていうことなんじゃないでしょうか。裁かないんですよ。裁きじゃない。見捨てない。決して見捨てない。この三箇所もそうなんですよね。神様は決して見捨てないんだ。三箇所から学びます、私たち。神様は裁かれるかもしれない、裁かれたかもしれないけれども、でもイエス様は私たちを見捨てられない。必ず守り導いてくださると。もう一年、もう一年と、守って、そして支えてくださると。そのことの、恵みを、祝福を、また十字架に私たちは表されているのではないかと思わされます。お祈りをします。天の父なる御神様、今日も御箇所を読みました。一方で、預言者の大変さを思います。辛さを思います。最初に御言葉を聞かなければいけないと。どうしてだと。悩み苦しむ。 そのものに、しかし、なぜですかと問うたときにあなたは、その祈りに応えてくださる。そういうものを支えてくださる。どうぞ、私たちに信仰の目を与えてくださる。そのようなものとして生きていく。この世界で生きていけますように。なかなかうまく生きていけない私たちです。でもあなたは、イエス様は、その私たちを守り支え、なんとか、生かそうとしてくださっています。どうぞそのことに感謝しながら、主よ、この地上でもしっかりと根を張って生きていくことができますように導いてください。皆によって祈ります。アーメン。